はい、どうも、こんにちは。今日はですね、私がね、5ヶ月でどうやって YouTube 10万人行ったのか、あることをしたら10万人行きましたよっていうことで、その話をしたいと思います。で、今日ですね、私と一緒にこの話をしてくれるのがですね、松尾田さんっていう人なんですけども、この松尾田さんっていう人ね、知る人ぞ知るっていう人なんですけど、YouTube コンサルをですね、福岡の方でやってる人なんですね。今 YouTube のコンサルを始めて、まあ、10年ぐらい。という形で、今、面倒を見てるチャンネルの登録者の総数が700万人ぐらいの人なんですね。YouTube を使ったブランディングとかマーケティングのコンサルなんかをしてる人で、日本の YouTube のコンサルタントのネタ元は、ほぼほぼこの松尾田さんというぐらい、YouTube のアルゴリズムの解析については、情報も早いし、ピカイチの人なんじゃないかなと思います。知る人ぞ知るという人なんですけれども、おそらく YouTube のコンサルタントとしては、日本一の人なんじゃないかなというぐらいの人なんですね。見た目はね、ちょっとこれ音声だかわかんないと思うんだけど、松尾田って調べて YouTube ってやると出てくるんですね。赤い髪した人なんですけどね。で、見た目はね、いい加減に見えるんですけど、実際に会ってみるとですね、もっといい加減なやつです。はい。
いやいや、僕、どこまで黙っとこうかと思ったんですけど、いい加減。
なるほど。はい。すいませんね。まあ、ボケないとさ、ね。
いや、そうですね。
そういうわけで、今日は松尾田さんと共にですね、この音声ファイル、お送りしていきたいと思います。で、まずね、答え先言っちゃうと、この松尾田さんと会う前に、YouTube をやろうと思って、コンサルタントを雇うんだけど、まあ、そいつがクソ詐欺師野郎だったってことで、あるね、コミュニティの懇親会に出た時に、そいつが俺に声かけてきて、青汁王子とアトム法律事務所のコンサル入ったって言ったんで、それすげえと思ったわけよ。
まあ確かにすごいですよね。
ね、青汁さんのチャンネルとアトム法律事務所のコンサル入ったさ、それすげえやと思って、喜んで契約したら、後で知ったんだけど、ただでやるんでコンサルしたことにしといてくださいみたいな感じでやられちゃったわけですよね。あまりにもアドバイスがクソすぎて、これ俺でもこれ、こんなアドバイスだって俺が自分でやったがマシだわみたいな感じで、でも途中から俺自分でやりだして、そしたらそっちの方がやっぱりうまくいくわけよ。だこれダメだと思って、それで俺自分なりに始めたんだよね。で、そうこうしてるうちに、Facebook 広告をちょっとお勉強したいなんて、意味のわかんないこと考え出して、今考えると本当バカだなと思ったよね。別に広告代理店に任せりゃいいじゃねえかと思ったんだけど、なぜか Facebook 広告を自分でやりたいと思って、それで Facebook 広告の養分塾入ったんだよね、俺ね。で、そこの特別講師に松尾田さんが来てね。
そうですね。
それでなんか意気投合して、じゃあ、俺のチャンネル面倒見てよってなったんだよね。
そうです。しかもその最初の覚えてらっしゃるかわかんないですけど、一番最初にズームでお話しさせてもらってるんですけど、あの時3時間も話してましたからね。
あ、そんなに話した？
そうなんですよ。3時間話してたんですよ。普通になんか意気投合してというか、もう話が面白くて話してたんで、あっという間に3時間も経ってたっていう。
そうだよね。そんなことあったね。思い出したね。で、最初俺あれなんだよね。SEO やれって言われて、
あ、そうです、そうです。集
で、
客という話だったんで、最初に SEO で順位をトップに上げてしまって、そこからの集客をするっていうのがオーソドックスな僕のやり方なんですよね。それを最初してもらってましたね。
この SEO で確かにね、1位になるんだよね。これね、松尾田さんの言う SEO のノウハウって、まあ、多分独自のノウハウだと思うんだけど、その対策を取った5分後にトップに上がっちゃうんだよね。
そうですね。
これすげえなと思って。その後に、じわじわ増えてきた後に、松尾田さんと会った時2000人ぐらいいたんだっけ？俺のチャンネル。
もともとそれぐらいですね、2000人
2000
で。
人だよね。1年半ぐらいだったっけ、あれ。
そうですね。そこからだいたい広告を停止されるのが3月ぐらい。
2024年3月ぐらいだったよね。
3月ぐらいですね。内田さんのチャンネルの広告が全部剥奪されましてっていう事件があってですね。
あれ、なんだよね。あれ、編集さんがこれでどうですかって見てる動画を削除しなかったことが原因なんでね。
そうです。わかりやすく言うと、確認用っていうのを大体もらうんですけど、その確認用をファイルで送ってると重くなるじゃないですか。なので、編集の外注の方がですね、ご自身のチャンネルに限定公開で上げて、リンクだけ渡せば見れるようにっていう確認方法を取ってたんですけども、実際にそれをやってしまって、内田さん側でもチャンネルでアップしたわけですよ。確認 OK だと。通常は、この確認の方は消さないといけないんですね。ところが、これ消してなかったもんですから、これは著作権違反で引っかかってしまって、アップしてるのがその外注さんの方が先にアップしてるんで、こっちが優先されてしまって、内田さんの方が広告停止にあったっていう。 感じでしたね。
アホ臭い話だね、今思うとね。俺結構苦労したんだよ、言い訳の動画自分で自撮りで撮って、
ね、
身分証明とかパスポートが全部撮って、それでこれ外注さんのですって言って、そのやり取りを証明するチャットワークのね、スクショの動画とかも撮ってね、
それでダメって言われましたもんね。
それでダメって、俺殺すぞと思ったよね、あれな、本当にもう。
そうなんですよ。で、僕は僕で Google の友人いるので、
うん、
聞いてたところ、多分それは戻ってくると思うんでっていう話はされてたんですよ、
うん、
僕が話したようにやっぱメンツが大事なので Google の、うん、でやっぱ認めてしまうと問題になってしまう部分もあるので、
うん、
最初はやっぱりその棄却すると、
うん、
でその間に復活させて、事実確認して復活させて、戻ってますよ大丈夫ですよっていうのをやるのでっていう話だったんで、
うんうん、なるほどね、
はい、なのでだから僕言ってたと思うんですよね、時間が経つと大丈夫ですみたいな。ただ確証を持てなかったので、僕もはっきり大丈夫ですとは言ってなかったんですよね、あ
の、そっから
4月の後半ぐらいに戻って、
うん、であれだよね、その時にインプレッションが結局落ちなかったんだよね。
そうです、うん、だからその時がちょっと上がってきてたの で、
うん、
で内田さんからの提案で、これチャンネル登録を増やす方に変えようかと、
うん、
っていうことから5月から動き始めたんですよね、確か、
うん、そうそう、だから SEO 対策からそのバズる方だよね、要するにその再生が回る方に舵を切ったんだよね。
そうです、そうです、
うん、
でそこで僕はもう事前に伝えてまして、内田さんのチームの方にですね、
うん、
これはもう1年以内には、まあ1年ぐらいで大体10万人はいくでしょうという話をしてましたね。
まだ3000人ぐらいの時だもんね。それね、
そうですね、大体5000人はいなかったと思うんで、でそれでバーッと伸び始めたのが6月後半ぐらいからですよね、
うん、
6月今回
1万人ぐらいまでペッて行って、そっからなんか行ったんだよね。
そうですね、
やったことなんだけど、今僕から種明かしなんだけど、一番最初のクソ詐欺師コンサルに言われてた時って、なんか言葉遣いとかも俺の言葉遣いじゃない言葉遣いで話されて、もう俺のこと知ってる人が見たらもうなんか喋らされてるみたいな感じだったんだ。
猫かぶってるみたいな、
ね、そうそうそうそう、それでもうなんか不自然で、でそれでもう元に戻そうってなったんだよね、それ首にした時に。であと NG シーンを作ろうかって言ったら、そのコンサルは絶対やめてくださいって言ったの。それでそいつをもうクビにした後に、いやこれ絶対 NG シーンあった方が面白いよってことで、はい、NG シーンを作ったのと、あといつもの俺のスタイルで喋り出してだよね、はい、そしたら虎の屏風の前に甲冑っていう不自然さはなくなったんだけど、さすがに柄が悪すぎて
変の人がですね、
もう無理だよねってこと で途中でレッサーパンダに変えたんだよね、
はい、そうです。ここが非常に重要でですね、うん、YouTube っていうのはやっぱり見た時にその人の好き嫌いで入っちゃうんですよ。なのでこの顔が好き顔が嫌いから入らせないように、あまり俗人性のないものに変えたんですね。
うん、なるほどね、うん、
で内容が好きになって、まず内容から入って、この人どういう人なんだろうっていうところで内田さんのファンになるという流れで作ってます。これは僕が得意とするところのもう一つの部分で、はい、
まあだからあれだよね、俗人性なくそうだったんだよね。
そうです、そうです。
だから要するに俺はそのトレードの世界ではある程度知名度があるけど、
はい、
自己啓みたいな話をした時に結局お前誰やねんになるわけよね。
なりますね、
うん、でお前誰やねんと思ってる状態で甲冑と虎の屏風の前で喋ってると、
まあ、いよいよ誰やねんですよね、
いろいろお前どこの暴力団めんみたいなねになっちゃったんだよね。あと自分自身に権威性がないんで、すでに海外で成功してる人のを紹介するっちゅうね作戦出たんだよね。これはどうしてかっていうと、これマーケティングでもすごく大事な観点になるんだけど、自分自身に信用とか権威性がない場合って、すでに権威性のある人の紹介をしてると、不思議なことに紹介をしてる方の権威性も上がっていくっていう現象があるのね。そのやり方でやっぱうまくいったのが、ユダヤ人の大富豪の教えみたいなね、本田健っていう人がね、はい、ユダヤ人の大富豪の教えを教えますって本出して、あれで有名になったよね。であの人自身別にそれを出した時はすごくもなんともなかったんだけど、ユダヤ人の大富豪のすごい人の話を教えるよって言って、はい、そしたらいつの間にかこの人自身もなんか読んでる人もすごい人だって錯覚するようになって、権威性が上がっていったと、
うん。
あと有名なとこだと、あのロバート清崎ね、まあ俺こいつ大っ嫌いなんだけど、クソ詐欺師野郎で大っ嫌いなんだけど金持ち父さん貧乏父さんっていう本出してね、それで僕の実のお父さんは貧乏だけど金持ちの友達のお父さんがいて、その人の言うことはこうだったみたいな話でね、
はいはい、
これ全部作り話なんだけど、
うん、あそうなんですね、
作り話、架空の人物だから、
うん、あえ架空の人物なんですか、
架空だよ俺、
フィクション、
金持ち父さんってあれフィクションだから、
あそうなんです、
みんな知らねえんだよ。
いや、知らなかったですね。
で、俺なんでロバート清崎が嫌いかって、この野郎、結局ね、なんか金持ちのやり方教えてやるよとか言ってたけど、こいつホームレスだったんで、もともとね。ハワイの土地買いまくって塩漬けになっちゃってて、ホームレスだったんだよ。見るに見かねて友達がうちのガレージで暮らしてていいよっつって、夫婦揃ってこいつガレージで暮らしてたんだよ。
そうなんですね。
そうだよ。それで、その時に日本がバブルだったから、で、日本の土地が買えなくなっちゃったんだ、もう。それで地上げのおっさんが何やりだしたか、ちょっとハワイの土地買い漁ったの。それで助かったの。
なるほど。
うん、こいつ、破産状態だったのが、たまたま運よくハワイの土地を日本の地上げ屋のおっさんが買ったから、土地が値上がって、それで金持ちになった。だから俺嫌いなんだよ、俺こいつ。
なるほど。
うん、
で、何の
うん。
話でしたっけ？
いやいや、まあ、ごめんごめんごめん。だから、要するに、自分に権威性がねえときは、すでに権威性のある人の紹介をしてると勝手に権威性が上がる。だから俺も海外で成功してるインフルエンサーの紹介から入ったわけよ。
これは内田さんがね、ずっと言われてることにもつながりますよね。成功したかったら成功者の近くにいろって。
日本人ってさ、なんか青い目が喋ってることに弱えじゃん。
いや、そう、どうかわかんないですけど、そうなんです
い
ね。
や、そうなんだよ、なんか。それに俺だいぶ昔から気づいてて、
なるほど。
あ、これ多分白人のイケメンかなんかのインフルエンサーの紹介したら行くんじゃねえかと思って、そしたら俺の好きなチャンネルでパラノイアさんっていう人がいるんだけど、その人がイマンダジさんとか、結構白人でもイケメンの人とかを
いま
紹
すよ
介
ね。
してるチャンネル作ってたんで、これちょっと、パラノイアさんのネタ元を探しに行ったんだよね。パラノイアさんのチャンネルそのまま参考にしたら、これコピーの劣化版になっちゃうから。
そうですね。
コピーをコピーしてさらに薄っぺらい内容にするの嫌だったから、うちのリサーチチームに頼んでネタ元を探してもらってそれを喋るっていう、
ね。
そういうふうに変えてったんだよね。
それが僕がずっと教えてるその顔出しをしない YouTube チャンネルですね。広告収入だけで稼ぐ方なんですけど、そこで使ってるのがその手法なんですよね。
うん。
やっぱ属人性をなくして、キャラクターはどうでもいいっていう、もう内容勝負っていう。
そう、うん、
で、やっぱりみんな取り扱ってるネタの方が良かったりするんですよね。
そう
なの
そう
で、そ
そ
れをしっかり自分のオリジナルに近いぐらい書き換えてっていうふうに
う、うん、
やったりするので。
ネタテーマはね、結構ね、パラノイアさんと結構被るんだけど、構成自体はね、ちゃんと自分たちで作ってるから。
そうですね。
ただうちはね、正直にうちのチャンネルよりパラノイアさんの方がいいから、ちょパラノイアさん行きなっつってからもうね、パクってんなとか、真似てんだとかって、あんまりそういう、まあ何人かいるけど、堂々とね、参考にしてます、パクリ元ですってうち言っちゃってるからね、気持ちいいぐらいね。なんだったら紹介までしちゃってるからね。
パクったって言っても、
うん。
結局喋ってる内容は内田さんオリジナルなので、
うん、そうなんだよね。
これは何でもそうなんですけど、じ
うん。
ゃあお店でオムライスが出てきた時にこれどこどこのパクリだって言うかって話じゃないですか。
そうだね。
作り方も違うし、味付けも違う。でも同じオムライスなんですけど、それをもと言うなら、イマンガジさんが例えばパラノイアさんに使うなよって言ってくるんだったらわかるんですよね。
うん、そう。
だからパクリでもないんですよね。
うん、そう。う
今、中居君の問題とかあるんですけど、
ん。
いろんなチャンネルで取り扱うじゃないですか、ニュースも。
うん。
それ一緒なんですよね。だから同じなんで、パクリとは言わないですよね、それ報道したと
そう
き。
そうそうそう。う
という感覚ですよね。
ん。そしたら、回り出したっつうかね。そしたら、なんか、うちだっつうのも、こいつ自身そこそこ金持ってて、そこそこの会社やってんだ、こいつ、みたいにね。分かってもらえるでしょ？そしたら今度は俺自体にこう、そう、権威性がついてったっていうかね。10万人いきゃね、もう、堂々と YouTuber っつっていいもんね。
そうですね。
だから、一番最初この YouTube ガチろうと思ったきっかけが、まあ、うちの奥さんなんだよね。
あ、なるほど。
うちの奥さんが全然インスタグラムやってたんだけど、全然やってなかったのね。真面目に。でも、ある時知り合いから、ちゃんとやればいいのにって言われて、じゃあ暇だからやってみるかってやって、1万人ちょっと超えたぐらいの時に、奥さんと街に出かけると、インスタグラム見てますとか声かけられたりとか、1万人ぐらいでね。ほんで、企業案件とか来るようになったよね。ホテルここ泊まってくださいとか、それも5つ星ホテルとか招待されるようになったりとか、あと服のメーカーからこの服着て写真撮ってくださいとか、これなんでだろうって、服だって結構高い服なんだよ。で、なんでだろうと思ってたら、わかった、これ注目されることが、これ価値なんだ、みたいな。だからその人の注目を集めるとか、人の関心とか興味を引く、これがお金になるんだって気づいたわけよ。そしたら、これ、認知を取りに行くのって一番いいよなと。で、やっぱり思ったのが、例えば俺の場合、俺にその株とかトレード教えてくださいって頼み込んでくるやつは、まあ言うたらお客さんじゃない。俺に金払ってるわけだから。
そうですね。
ところ向こうがお願いしますなんだよね。こっちはめんどくせえからやらねえよっつってんのに、いや、もう任せにしてくださいなんだよね。この状態だと、はっきりセールスいらないのよ。どうする？入りてえの？ ちゃんとやんの？お前。みたいな感じで、お願いしますって来るわけよ。で、これとか別の商売やった時さ、なんか、法人相手の人材採用コンサルやった時にさ、全然違うんだよね、温度差がさ。
そうですね。
で、御社のサービスは何ですか？みたいな。とか、あと、一番ムカつくのは、担当者と打ち合わせしてくださいとかさ、ちょっと待ってよって、こっちが大将出てくるのに、なんでてめえとこ下っ端出すんだよ、みたいなさ。
そうですね。
ね？で、あと何？変な中小企業のもうしょうもないおっさんに、で、お宅何してくれんの？なんて言われた日には、おめえ誰に口聞いてんだ、この野郎ってなるわけじゃん。おめえ殺すよってなるわけじゃん。
ありますよ。同じタイプなんで。
こんな野郎やってなるわけじゃん。でもそれでもう俺も嫌になっちゃって、これダメだと。だから結局、セールスって、セールスする相手がさ、信者だったら楽なんだよ。もうセールスいらねえのよ。
そうです。
でしょ？だこの状態作るのが先だなと思ったの。だから、要するに、すごい人っていう状態を作っちゃうと、すごい楽だよってことだよね。
そうですね。
うん。だから、このすごい人、10万っつうのはね、じゃあみんながみんないけるかっていうと、いけないかもしれないけど、ただ、そういった形で YouTube 登録がすごい増えたり、10万いかなくても数万人、下手すら2万ぐらいであれだよね、もう街で声かけられるようになるから、
そう
だ
で
いぶ
すね。
変わるよね、2万人とか行けばね。
ちなみに僕の時は、僕は3000人とかで声かけられてましたもんね。
うん、そうだよね。だから、本当ガチる価値あるもんだなと思ってんだよね。
そうですね。
で、俺なんかさ、ほら、自分とこの歴史経済研究会では、マーケティングとトレードと YouTube なんて、この3つを教えてるわけじゃないよ。だから、これどうしてかっていうと、もう身につけたら人生変わるよっていうスキルなんだよね。だから、それをさ、多くの人に知ってもらいたいなと思うんだよね。今度俺本出すんだけどさ、本の話とかも来るわけよね。結局 YouTube 登録多いとね、本にしませんかとかね。本出すとさ、やっぱりさ、人を見る目変わるもんね。え、本出してるんだ、みたいな。
そうですね。
だから、そういうのとかでもどんどん権威性が上がっていくし、だからその、なんていうのかな、この、今ね、あとね、SNS って名刺代わりなんだよね、はっきり言って。
そうですね。
だ結局さ、インスタグラムフォロワー何万人いますとか、YouTube 登録者何万人いますとかっていう時点で、あ、なんかこの人、なんかただもんじゃねえな、みたいなんじゃないけど、すげえ人なんだなっていうのが、なんかこう、手っ取り早く分かってもらえる。そこがやっぱりビジネスをしていく上で、いろんなことをやる上で、おっきいのかなと。結構いろんな人がね、会ってくださいとかね。今までだったら、なかなか知り合えないような人。俺の場合はもともと金持ってから、いろんな知り合いから、もう大抵の人間とは会えるけど、でも本当、何にもない人が別にこの YouTube で有名になってね、人脈広がったとかあるからね。
僕は特にそうですね、夢が叶ったので、YouTube で。
そうだよね。
ずっと元チャゲアンダスカのアスカさんに会いたいっていうのが夢で、そのためにミュージシャン目指したりしてたんですけど、これが4年前ですね、YouTube と剣道でお会いできたので、夢が叶いましたね。おっしゃってる通り、YouTube やってなかったら絶対会えてないので。
そうだよね。俺は YouTube じゃなかったんだけど、一番なんで俺が有名になったかっていうと、はっきり言って日本で俺よりすごいトレーダーっていくらでもいるわけよね。ね。だけど、俺ね、2003年にブログを始めてんのよ。株式トレードのブログ。で、あの当時ブログってやってるやついなかったんだよ。
そうですね。
うん、だから、変な話、トレードのこと叩くと、もう内田博のろくでなし日記が一番上に来るみたいな、そんな時代だったのね。だから、まあ、はっきり言って先行者利益だよね。で、今そんなさ、ブログなんかやったってさ、もう別にどうにもなんねえけど、一番最初にやった人間ってやっぱ強いよね。
そうですね。
YouTube はね、もう先行者利益ってはっきり言ってねえんだけど、はっきり言って
だ
レッ
から
ドオーシャンでオワコンみたいなね、今からやるのオワコンとか言ってっけど、YouTube が何がすごいかっていうと、俺実際感じたんだけど、やっぱファンになるスピード。
は早いですね。
これがもう半端ない。うん。やっぱインスタグラムとか、他の X とか、ブログとかよりも、ファンになるスピードが全然違うんだよね。
やっぱりそれより伝わるからですね、動画なので。
動画だから伝わるね。文章だけよりね。動画だから本当にニュアンスとか全部伝わるもんね。
そうなんです。
これが、本当すごいよね。うん。だから俺がもう SNS やるんだったら、もう絶対、SNS ガチるんだったら、YouTube がいいよって思ってる
そうですね。
理由の一つだよね。
アクティブ数、月間アクティブユーザー数も違いますしね。インスタが大体3300万人ぐらいですね、アクティブユーザーが。YouTube は7700万人超えてるので、
まあ、幽
倍。
霊アカウントがあったとしても、少なく絶対5000万人はいるもんね。
そうです、そうです。アクティブユーザーなので、その日ログインしてるっていうのが確認できるユーザーだけ、なおかつ18歳以上でその数字ですね。なんせ200ですね。
だよね。だから、それ考えると絶対 YouTube だなと。
自分の方がいいですね。日本人の半分以上を見てるん ね。
絶対ガチるべきだよね。だからそのこの YouTube でその登録者数増やしちゃって影響力持つと、もうぶっちゃけあれだよね。自分のテレビ局持ってんのと同じ状態になるんだよね。
そうですね。
で、だからなんか物売りたかったらそこで紹介するだけで物が売れちゃうしね。だからこれは強いよね、本当に。だから今までかけてた広告費とか、そんなもんが全部タダになっちゃうからね。
ホットペッパーとかっていうのをやめたっていう人多いですね。YouTube で集客できるようになってとか。
そうだよね。もともと松本さんは YouTube で集客するための技術に特化してる人がね、もともとは
あ、
ね。
そうです。もともと。でも、もともとっていうか、一番最初自分でやっぱ稼いでる時、YouTube 始めた人に教える前は、顔出しをせずに、ただ広告収入だけで収益を得るっていうのをやってたんで。
そうだよね。去年だよね。俺と広告収入、アドセンスだけで YouTube 稼ごうみたいなね。試しにやって、結構収益化してるやつとかも出てきてね。
そうですね、収益化してますね。で、まだ1年経ってないんですけど、月30万前後いってる人とかもいます。
でさ、うちのさ、メルマガっていうのはさ、結局ね、金持ちになりましょうよっていうコンセプトなんだよね。だから、幸せイコールお金って思う人たちに対して、具体的に金の稼ぎ方みたいなものを教えたいっていうコンセプトなんだよね。だけど、やっぱこのサラリーマン多いんでさ、起業してビジネス起こしましょうって言っても、結構ハードル高いんだよね。
そうですね。
だから、サラリーマンやりながらでもできる仕事で、かつ、本当に成功したらめっちゃ効率のいいビジネスってやっぱり俺別に YouTube じゃなくてもいいかもしんないけど、でもやっぱ俺 YouTube だと思うんだよね。
皆さん動画を作ったり撮影したりっていう手間がかかるって思ってらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、撮影いらない方法なので、僕が教えてるのは。
ああ、そうだよね。
撮影もいらないし、ただ編集は外注に任せるっていうこともできますし、1日30分時間を使っていただければっていう感じですね。
それを覚えるのにね、ちょっと時間はいるけど、もう慣れ
あ、
た
全
ら
然。
1日30分ぐらいだよね。
そうですね。それで会社員と同じ給料稼げたらもうね、どんだけ。
そうだよね。そうだよね。だって俺なんか今、1ヶ月広告収入は大体150から200ぐらいなんだけど、そうだもんね。YouTube 今、俺の場合ほぼほぼ外注にしちゃってるけど、確かにそうだよね。YouTube にかけてる時間って、台本のリライトあるけど、1時間、多くても2時間ぐらいだもんね、俺もね。
で、これがもう一つ理由があってですね、内田さんのチャンネルの収益ってすごく単価が高いんですよ。まあ、わからない人のためにご説明すると、単価っていうのは1再生あたりいくらもらえるかっていうのを広告単価っていうんですけど、これが1円超えてるんですよね。
そうだね、俺のはね。
通常はどれぐらいかというと、ビジネスの場合ですよ。ビジネスやってる方とか、あとは子供の視聴者が多い YouTuber さんとかだったらそうなんですけど、0.6円とかぐらいが相場なんですね、今。内田さんとか1.2とか3とか出てますもんね。
いや、1.4円だね、今計算したら。
で、これが僕が教えてる顔出しをしないで広告収入で稼ぐ方法、いわゆるアドセンスで稼ぐ方法っていうんですけど、アドセンスの方で使ってるノウハウなんですよね。広告単価が上がるように。にしても高いんですけどね。ビジ
あ、
ネ
そ
ス
うだね。
でこんなに高いのないんですよ、他に。これもやっぱその広告単価を上げるような施策っていうのがやってるので、ここまで上がるという感じですね。
そんなわけで、ここまで聞いてくれた人のためにね、ちょっと思ったことあるんだけど、俺とさ、松岡さんが1年前に始めたさ、この YouTube のさ、アドセンスの講座
講座、はい。
あるでしょ？で、やっぱりこれって、俺もやっぱ多くの人に知ってもらいたいなと思うんだよね。だからなんか、オンラインでさ、その3、4時間ぐらいで、ほら、がっつり講座で学ぶじゃなくてさ、3、4時間ぐらいでさ、ここ押さえときゃできるよみたいな、こう、ちょっとオンラインかなんかのセミナーをしてあげたいなって思ってんのよ。
皆さんがおっしゃるのであれば、全然僕は。
だからね、だから、ちょっとこのオンラインで3、4時間ぐらいかかるか、いろいろ教えるのに。
そうですね。3時間ってとこじゃないですかね。
3時間ぐらい。
3時間ぐらいですね。
どうやって流行りのものとか、そういったものも含めて、なんか裏技があるんでしょ？なんか最近流行りの。
最近流行りの裏技、あります、あります。これ が。
これはちょっとセミナー規定のお楽しみということにしとこうかね。
わかりました。数だけ言ってもいいですか。
値段だけってこと？
はい、
要
じゃあ、
するに、
違います。
どのくらい稼げるかみたいな。
登録者が増えたっていうのが、1年で200万人増えました。
広告費があれでしょ？ 160 万だっけ？
広告収入、そうですね。少ないですけどね、だいぶ。
これで少ないんだと思っちゃうけどね。だけどこれ自分の今のお給料の他に20万とかさ30万入ってきただけでも俺相当でかいと思うんだよね。
そうですね。
で、あとさ、他の SNS と何が違うかっていうと YouTube ってさ、積み上がっていくんだよね。
そうですね。
積み上がっていくっつったら今、ブログと、ブログぐらいだよ、他ね。だって、ツイッター、X って積み
流れ
上
ま
が
す
っていかないもん、流れていっちゃうもんね。
インスタも大体そうですね。
インスタも、その人がっつり過去の投稿まで全部見るって人いないよね。
じゃないんですか
いんのかな。
ね。まあ、いるとは思いますけど、少ない
うん。
ですよ。
少ないよね。その点ね、YouTube なんか、俺なんか2年前にの撮った YouTube から、あれだもんね、メルマガ登録あったりするもんね。
あ、そうなんですよ。うちも
うん、
そ
だか
う
ら、
で
こ
す。
れ、マジで積み上がっていくんだよね。
本当そうなんですよ。6年、7年前の動画からもお客さんが来たっていうのがうちもあって。
うん、そうでしょ？だからね、これ、確かにね、SNS の中で、もし自分でやろうとね、自分で撮影して自分でやろうって言ったらすげえ時間かかるんだけし、もうとてもじゃないけどサラリーマンの人じゃできないかもしんないんだけど、今の仕事やりながらでもこれ可能だよっていうスキルで、一番最大効率かなと思うんだよね。
そうですね。
で、俺さ、トレードとか教えてる立場でこういうこと言っちゃいけねえんだけど、ぶっちゃけトレードってさ、向いてねえやつ向いてねえんだよな。で、ほら、この前のさ、俺と二人でやった、その、YouTube の塾だってさ、やってねえやつはさ、結果出ねえけど、やったやつみんな結果出てるもんね。
そうですね。
うん、
本当
だから
に。
これがすげえんだよ。あのね、トレードってやったからって結果出るもんじゃねえんだよ。
ああ、なるほど。
センスがあるから。で、はっきり言って向いてねえやつ向いてねえから。だけど、YouTube だけはね、これやったらもうね
やったらやった分だけですよ。
え。やったら絶対、だから再現性っていう意味においては、確かにトレードね、極めたらやべえよ、本当に。サラリーマンの年収30分で稼げるとか、そういう世界だから。だけど、やっぱり、これね、再現性がありますかっていうと、やっぱ、きついんだよね。
そうですよね。
俺も相当命削って指導してっけど、一緒にやってんのに物になんねえやつは物になんねえから。だから、このメルマガ見てるね、くれてる人はトレーダーばっかりじゃねえと思うし、トレーダーだとしてもね、結構、毎月チャリンチャリンはありがたいと思うよ。俺 YouTube から。毎月チャリンチャリン入ってくるのは、本当に。
しかもあれですよ、YouTube も毎月入ってくるじゃないですか、毎月当然入ってくるんですけど、今、先ほどおっしゃったように、やってる人はみんな稼いでるんですよね、僕が教えた範囲でいくと。じゃあ、自分でできるかなと思ってやると、これ失敗するんですよ。結局、その変更も多いじゃないですか、YouTube って。
まあね、仕様変更ね。
だから、ずっとチャリンチャリン入ってくるためには、やっぱりしっかりした情報源っていうのは必要になりますよね。ここはトレードと違うのは、情報源があってもセンスが関わってくるっていうところじゃないですか。
トレードこそセンスだよ。だからどこの世界も一緒か、そうすると。うん。
ただ YouTube に関してはもう本当にやればできるっていう感じなので、
やらねえだけだよな、結果出さねえやつな。
そういうことです。
結果出さねえやつ、ほんと、やらねえんだよな。これやれっつっての違うことやったりな。そんなの知らねえよって話だけど。
そうなん
でも、
だよね。
と言うこと聞いたやつみんな収益化してるもんな。
そうですね。
それはちょっと。
で、あとは審査落ちっていうのもあったりするんですけど、ただ僕は全部見て分かった分は全部修正できるので、それですぐにまた審査通ってましたもんね。とかいうのもあるので。
確かに情報は早いわな。的確だな。それはやっぱり長年の経験と蓄積されたデータが半端ないもんな。サムネの相談とかもこうやったらいいとかな。こういうのが昔バズったからこういうのやってみたらいいよとかね。それでうちがね、直接そのバズった原因ね、結局サムネだもんね。
そうですね。
サムネ変えたらバズったんで、爆発したんでね。そうそうそう。直接の原因はね。
サム
だけ
ネ
ど
も
さ、
めちゃめちゃ重要ですね。
はっきりサムネ重要だよね。
めちゃくちゃ重要です。
まあ、結局サムネ見て、見るかどうか決めるもんね。
そうですね。なの
サ
で、
ムネ見て、再生数見て、再生回ってっから面白いのかもなで見て、で、内容見て面白かったら、ああ、じゃあ登録しようになるからね。
本屋さんでいうところの表紙ですよね。とか
表紙
ポッ
だね。
プ
うん、そうだね。
がサムネイルの役割ですね。見ることによって中身を買うかどうかって決めるじゃないですか。それと
そう
一
だ。
緒。
そんなわけだね。じゃあ、まあ、そんなわけで、ちょっとオンラインでセミナーやりますかね、これね。オン
やり
ラ
ま
インで会場代かかんないから、俺のセミナーって高いんだけど、
す。高いですね。
高いだけで意味がないで有名なんだけど、すいません。もっと受けるかなと思ったんだけど、高くて意味がね、高いだけで意味がない不思議なセミナーで有名なんだけど、ただね、オンラインだからさ、会場代もかかんねえから、安くやってあげようかなと。内田さんのセミナーでこの安さっていう安さで。
本当ですか？どれぐらいですか？
2万円ももらったらいいんじゃないのっていうね。
本当に内田さんのセミナーにしては安い
まあね、安いよね。俺、高いで有名だから、ほら、ただで情報欲しいです。くれくれくんのこじき野郎いらねえからよ。だから、俺が話してやんのに、その金も出せねえってやついらねえからさ。でも安いでしょ ?2 万円っつったら。うん。
です。いや、安いですね。いつも比
い
べ
つ
る
も、なんか、なんでそんな値段取るのってね、値段取ってっからね。まあ、違うんだよ。これ、踏み絵なんだよ。踏み絵。これ、ただとかね、5000円にしちゃうと、カス来ちゃうから。
そうですね。
ゴミいらねえからさ。ただでなんか情報取りたいです。くれくれくん、ほんと死ねって感じだから。俺はほんと安くないよっていうね。その価値分かってくれてる人間だけ来てって感じね。
そうです。喋る側としても、 無料だと情報限られますからね。
そうなんだよね。だってさ、お金払ってコンサル受けてる人との差をつけなきゃいけないんで、当然もうね、それ以上のもんは渡すわけで。ね。
なので2万円っていうことであれば2万円分僕も話しますし、当然。で、会場がね、もうちょっと盛り上がってくれればそれ以上の話しますし、僕は。
そうだね。そんなわけで、このね、音声ファイルの下の方にセミナーの申し込みリンク貼っとくんで、興味ある人は申し込んでちょうだい。うん。
はい。よろしくお願いします。
本当ね。だからこれからね、本当、いや、マジで人生変わるよな。YouTube が知ったら。いや、これ本当マジだから。
何にも人生変えた人。
人生本当変わったよね。ニートがなんだっけ、これ、どこぞの旅館のおかみと逆玉婚しちゃったとかね、あれ、
そうそうそう、
なったもんね、あれね。
ニートだったんですけど、
もうそう、ニート。逆玉婚しちゃったもんね、あれね。あんなのとかあるし、本当、いや、マジで人生変わるよね。
そうですよ。だって10ヶ月で2000万稼ぎましたからね、その人。
うん、そうだろう。
それで法人を2社立ち上げて、で、これ面白い話なんですけど、その後に投資で1000万失敗してるんですよ。
バカだね。
だから内田さんがおっしゃったように、本当トレードとかってセンスっていうのはやっぱあるんだなと思いましたね。
そうだよ。
YouTube でもそんだけ稼いでるのに、いや、もうちょっと面白かったですけどね。で、それ言った言葉がですよ、あ、1000万ぐらいなんでよかったっすって言ってました。
あ、そうだよ
だから
ね。
感覚も変わってくるんですよね、稼ぎやすい。すごいいいことですよね、それは。
いや、ほんと人生変わるよね。
変わります。
本当、うちはね、マスターしたら人生変わるスキルしか教えねえからよ。うちのコミュニティっていうのは。ね。編集時もマスターしたって人生変わんねえからな。
そうですね。
ああ、字綺麗ですねって言われた俺な。だろ？
そうですね。
あと、金持ちになりてえと思ってわけのわかんない資格取り出すやついるじゃん。なんか、なんとか2級とかさ。ねえ。あんなのだってもう何もなんねえからな。資格なんか取ったってな。
うちにもいましたよ、簿記2級取ったやつが。大学
あ
年通って簿記2級取ったの。
あ。あ、そうなんだ。
何も使えないね。
簿記2級ってすごい難しいんでしょ？でも。
わかんないです。ちなみに調理なんですけどね。
ああ、そうなんだ。ああ、だからね、本当に金に直結するスキル身につけなきゃダメだよね。金
だ
持
と。
ちになりてんだったら。ぶっちゃけ、ちっとも金になんねえけど、ファイナンシャルプランナーとか、宅地建物取引主任者のライセンス取るよりは楽だよね、このスキルね。
ちゃんと宅建のことを正式名称で言うんですね。
いや、本当、宅建ガチるんだったらこっちガチった方がいいよね。絶対金になるよね。だって宅建取ったって、宅建ってやってね、3万とか5万とかもらえる、増えるだけでしょ、あれ。
ですね。
だろ？で、ファイナンシャルプランナー持ってますの、ライセンス持ってますとか言ってるけど、仕事取れねえでピーピーしてるやついっぱい知ってっかんね、俺ね。
あ、そうですね、結局ね。
そんなわけで、この音声ファイル聞いてる人、いや、ほんとね、これ、俺は人生、YouTube では別に変わってないよ。もともと金持ちだから。YouTube 始める前から金持ちだから。だけど、YouTube で節約できた広告費とか、広告費換算すると、5億円ぐらいの価値はあるかなと思ってんだ、俺、マジで。
しかも YouTube を知ることによって人に YouTube を教えたりできるわけじゃないですか。
そうだよ。
そこもでかいですよね。
でかいよ。そんなわけで、ほんと人生変えたい人ね、これ、3、4時間のちょっと長めのセミナーになっちゃうけど、
はい。
あ、よかったら来てください。というわけで今日は、内田博士と、
松尾田でした。あ
はい、松尾田さんでお送りしました。
りがとうございました。
ありがとうございました。